新約聖書にある神の言葉の朗読とその解き明かしをいたします。今朝はマタイによる福音書13章47節から50節までです。また、天の国は海に下ろしていろいろな魚を囲み入れる網に似ている。網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ、座って良いものは器に集め、悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそうなる。天使たちが来て、正しい人々の中から悪いものをより分け、燃え盛る炉に投げ入れる。彼らはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。主の御言葉です。主よ、感謝します。私が子供の頃、今から60年ぐらい前、5歳、6、6歳、8歳ですか。60年前、8歳でした。埼玉県の川口市というところに住んでおりましたが、当時の川口市は本当に田舎でしたね。で、田んぼやあぜ道があって、田んぼがありますから、用水路がいろんなところに張り巡らされていました。私の父親は会社員でしたけども、お休みの日などは、皆さん知ってますかね、ヨツデアミという、そういう魚取りの網がありましてね。で、それを父親が買ってきて、それで用水路にその網を入れて、で、私と弟に、ちょっと向こうの方から、バタバタバタバタバタと、この竹やなんかで、魚を追ってこいと、こう言って、そうして、それを父親が引き上げるわけです、網を。そうすると、もう毎回毎回、私はワクワクしてました。何が入ってるかなと。で、その中には、ドジョウ、フナ、アメリカザリガニ、そして時折、鯉ですね。というのが、ちっちゃい、本当にちっちゃい用水路なんですよ。汚い用水路なんですけども、そういうものが取れました。毎回毎回、の父親が、ヨツデアミの網をこう引き上げるとき、本当にワクワクしましたね。何が今日は入ってるかなと。1メートル四方くらいの小さなヨツデ網にいっぱいにいろんなお魚、水の生物が入っておりました。で、何が入っていようと、汚い用水路ですので、食用にはしないわけです。ですから、いずれにせよ、全部逃がすか、というか、まあ、捨てるわけなんですけどもね、その用水路に。でも、私はそれを、魚が取れるのを見て、これは結構いい魚だ、とか、これはダメな魚だ、と私は自分で魚を見ながら心の中で勝手にふるいにかけていました。ちなみに、ドジョウ、これは私にとってはダメな魚。なぜか。面白くない魚。じゃあ、値打ちのある魚。やっぱ大きさがありますからね。鯉。これはなかなか、いいぞとこう思っていたわけです。船にしても、ザリガニにしても、わけのわからないいろんな水の小動物にして、生物にしても、結局全部捨てちゃうんですけども、種々雑多な魚や生き物が網に入るのを、本当にワクワクしながら見ておりました。60年前の話ですね。もっと前かな。今日のお話は、網で魚が集められるというところですので、60年前、それ以上前の父親との思い出を思い出してしまいました。今日のイエス様の例え、47節から48節。また、天の国は 海におろしていろいろな魚を囲み入れる網に似ている。網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ、座って良いものは器に集め、悪いものは投げ捨てる。ちょうど私と同じですね。もう私は子供の頃全部投げ捨てるわけですけども、心の中ではこれはいいぞと、これはダメだぞと、こう心の中で、心の中に入れたり投げ捨てたりしていたわけです。天の国を、まあこう、そういうような例えでイエス様は例えられます。網で魚を取る。その網に種々の魚がいっぱいいるんですけれども、良い魚と悪い魚を取った人々は、より分ける、選別すると。良い魚は器に入れ、悪い魚は投げ捨てる。さらにイエス様はお続けになります。49節、50節。これはちょっと、私が言葉を足しながら、こういう内容ですよということをご紹介しますと、49節、50節。世の終わり。再びイエス様が最後の審判のために地上に下って来られるとき、同様のことが起こると。天使たちが正しい人々の中から悪いものを選別すると。そして悪い者たちは燃え盛る炉に投げ込まれる。そこでその人々は神様を、イエス様を呪い、悔しがって憎しみ、恨み、悔し泣きをし、歯ぎしりをして怒る。これが世の終わりに起こることである。これが今日のイエス様の例えです。今日のこの例えで出てくる網ですね。この網が、サゲーネーという、そういう言葉なんですね。サゲーネーと。これは新約聖書でここにしか出てこない言葉なんですね。新約聖書でいろんな言葉が、たくさん言葉もちろん出てくるんですけども、ここにしか出てこないとか、そういう一回しか出てこない言葉って割とあるんです。で、今日のこの網という言葉、サゲーネー、これはここにしか出てこない、そういう網なんですね。だけども網っていうのは、皆さんよく新約聖書を思い出すとありますでしょ。弟子たちが網をこう打つとか、網を作ろうとか、そういうように網ってよく出てくるわけですよね。で、その網は、ペトロやアンデレたちが漁をすると。ガリラヤ湖で。で、その時に使われる網。これは、アンフィブレストロンと。ちょっと難しい言葉ですが、アンフィブレストロンという言葉。これよく出てくるんです。網。網を打つ。また、復活のイエス様にお会いするために、お会いするために、弟子たちがガリラヤ湖に行きますよね。で、イエス様にお会いする前に、まあ、漁にでも行くかと、ペトロが言うから、じゃあ俺たちも一緒に漁に行くと言って、それで、一晩中、ガリラヤ湖で、元プロの漁師ですから、なんか取れるだろう。しかし、何も取れない。そこに復活の主が現れて、船の右側に網を打ちなさいと、こう言われた時のこの網。ディクチュオン。ディクチュオン。この、アンフィブレストロンと、ディクチュロン。これはよく出てくるんです。何度も出てきます。です。これが一般的な網ですね。漁をする網。私が子供の頃、父親と遊んでいた四つ手網なんかも、このどっちかの網ですね。しかし、今日の例えに出てくる網、サゲーネは繰り返しますが、ここにしか出てこないと。 じゃあ、どういうところにこのサゲーネという言葉が出てくるのかというと、他の文献には出てくるんですね。新約聖書ではない他の古代のギリシャの文献には、いろいろ歴史的文献にはたくさん出てくる言葉だそうです。一例を挙げると、例えば、大勢の軍隊がある町を一網打尽にすると。その時に、一っ子一人残さずに一網打尽にすると。そうやって捉えるときにどうするかというと、ヘロドトスという歴史家が書いてるんですけども、何百人何千人かわかりませんが、たくさんの軍隊がこう腕を組んで、そして町をこう前進していくんですね。そうすると、みんな捕まえるわけですよね。そういう、網のようなもんですよね。網のように兵士たちが腕を組んで、そして大きな網のようになって、町の中前進して、すべての人々を捕まえると。その時にこのサゲーネが使われています。ですから、このサゲーネという言葉は、ちょっと魚取りでも遊ぼうかなっていうんじゃなくって、これは国家的な、そういう国家的規模の一網打尽にする、そういう表現が使われる。これがサゲーネという言葉のようです。ですから、イエス様がこの言葉を使ったのは普通の魚取り漁ではないと、もっと大規模な神の国という国家的な一大事業としての魚取り、一匹たりとも漏らさないぞと、一匹たりとも漏らすまじという天の神様による最終的な、もうすべてを一網打尽にして集めると。生きたものも死んだものもすべてのものを集める、そういう感じですかね。で、このサゲーネが意味するところは、今日のこの例えが意味するところ、サゲーネという、その大きな量、神様による一網打尽にする量。この例えは、ちょっと前に読みました毒麦の例えとだいぶ似ているところがあります。毒麦の例えでは、最終的に終わりの時、良い麦の中から悪い麦を抜き取って、まずその悪い麦を抜き取ってから、それを燃え盛る炉の中に入れると。同じ言葉が使われています。燃え盛る炉の中に投げ込まれる。毒麦のところもそうですし、今日のところも同じです。で、この毒麦の例えでは、終わりの時が来るまでは、でも、わからないと、どれが毒麦だか。だから、終わりの時まで最終的には毒麦と良い麦の区別がつかないから、忍耐を持って、そして神様ご自身が終わりの時まで全てを見ての中で守り、コントロールされるから、その時を待てと。そういうところに強調点が置かれているのが毒麦の例えでした。今日のサゲーネによる漁は、神の国的規模の最終的な漁ですね。サゲーネによる漁、これは神の国的な最終的な一大最後的な漁ですので、そこに全ての種類の魚が集められると。そして良い魚の中から悪い魚、この良い魚と悪い魚は、正しい人と悪い人を表しているわけですが、正しい人の中にいる悪い者どもを選別して、悪い者どもは燃え盛る炉の中に投げ込む。こちらは毒麦の例えのように、忍耐して主なる神様に信頼しつつ、終わりの時を待てというメッセージとはちょっとこう違うんですね。選別される、そういう時が来るというこの厳粛さ、 それから必ず終わりの時が来て、どちらかに選別されるという厳かな現実、真実を今日のこのサゲネという網を使っての漁による最後的な神様のなさる技、これをイエス様はお伝えになろうとします。で、今日のこのメッセージは、イエス様はそもそも誰にこの例えをお語りになったのかというと、36節に、それからイエスは群衆を後に残して家にお入りになった。すると弟子たちがそばに寄ってきて、毒麦の話の、意味を教えてくださいと、こう弟子たちがイエス様に尋ねるという流れの中での今日の例えですから、この例えは、今日のお話、サゲーネの話は、弟子たち、私どもに語られていると。そう読んだ方がいいと思います。じゃあ、それをどう読むかというと、私は良い魚、正しい人だろうか、それとも悪い魚、悪いものとして、炉に投げ込まれるんだろうか、と、もう、怯えつつ、疑いつつ、過ごすようにとイエス様はこのお話をなさったのか。どうでしょうね。皆さんはここを読んで、どういうことを、この例えから聞き取りますでしょうか。ずっとマタイ福音書を読んでるんですけども、マタイ福音書のイエス様も、ルカ福音書、マルコ福音書、ヨハネ福音書のイエス様も、みんな同じイエス様です。ですが、それぞれ強調点がそれぞれあるわけですよね。私のことでも、例えば長女のカナは、パパはこういう人よねと、それはもう紛れもなく私のことです。いやいや、父さんはね、でもこういうとこもあるよと、トールが言うと。それもまた私ですね。いや、実は親父はこうだよと、将来が言うと。それもまた私ですね。というように、一人の人物であっても、角度を変えるといろいろ強調点が出てきます。で、マタイ福音書、マタイが描くイエス様というお方は、何に強調点があるかなというと、こういうとこですね。霊的な健やかな緊張感を持ちつつ、イエス様の弟子としてイエス様についていくようにと命じると。律法をきっちり守れと書いているようですけども、でも、そうだと律法主義者になっちゃいますでしょ。そうじゃないんですね。霊的に、健やかな、でもいつも緊張感を持ちながらイエス様との間柄の中に生きなさいというのが、マタイが描くイエス様の、とても大事な一面ですね。で、今日皆さんに注意していただきたいのは、霊的な健やかな緊張感と私は書きましたけども、これですね、霊的に健やかな緊張感。こうビクビク怯えるんじゃなくって、まあどうでもいいやという、そういう野放図なことでもなくて、信仰的に、霊的に、とっても健やかなイエス様との間柄の中で、でも、だからこそ緊張感を持って生きる、イエス様との関係で。まあ、これは我々人間同士でもそうですよね。ちょっと気が緩むと、我々は、親子の間柄でも、夫婦の間柄でも、教会員、牧師と教会員の間柄でも、とんでもないこと言ってしまったなというようなことが、まあ、つい最近もあったわけですけれども、健やかな緊張感を持ちながら生きると、イエス様との間柄で。で、特にここはどうでしょうかね。そのことがイエス様によって言われているところじゃないでしょうか。 マタイ福音書の7章の21節から23節。私、イエスに向かって、主よ、主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心にかなうもの、行うものだけが入るのである。かの日には大勢の者が私イエスに、主よ、主よ、私たちは皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか、と言うであろう。その時、私イエスはきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私イエスから離れ去れ。非常に厳しいでしょ、この言葉。これだけ聞くともう、怯えちゃいますよね。これ私に言ってんのかなとこう思って怯えちゃいます。まあ、ある意味、怯えろよっていうこともイエス様は教育的にはあるわけですけども、でも、脅すためにイエス様は言ってらっしゃるわけじゃないんですね。前回、天の父なる神様の息子娘とされているという喜び、これについてのイエス様のお話をご一緒に読みました。イエス様によって罪許されて、そして天の父なる神様の息子娘とされていると。天の父なる神様の息子娘とされているんですから、もう相続者とされているわけですよね。ですから、父なる神様の、またイエス様の無尽蔵の愛と許し、また富をも我々は父なる神様、またイエス様のとの関係で息子娘として味わっています。そうすると、そこからどういう思いになるかというと、そういう父なる神様の息子娘として生きているという自覚を持つ前は、自分で稼がなきゃいけないわけですね。自分のために裕福になる、あるいは自分の地位や名声が上がるとか、あるいは自分が得をする。それがかつての私どもの大事にしてきたところ。これが息子娘とされていると、天のお父様の。そのことを自覚的にそういう生活に入るまでは、まあ、お金が大事でしょうとか、地位や名声が大事でしょうとか、評判が大事でしょうというところで勝負をしようとしていたわけです。しかし、神様の子供とされた私どもは、考え方が変わるわけですね。私はいいんです。もう神様の子供とされてるんですから、ですから私はもう大丈夫なんです。それよりも、あなた方の方が、あなた方の方が幸いになることが私にとっては大事なんです。私はもう十分にもう神の子供として、息子娘として大丈夫です。私はもう、私は天の父を、またイエス様をいただいてますから、だから私のことはもう大丈夫。大切なのは、あの方、この方がいろんな意味で救われることが私にとっては大事なんです。私はもう救われちゃってるんですから、私のことはもう大丈夫。もうこちらは大丈夫と。こちらは大丈夫っていうのは、もうよく、純子と私が笑いながら話す言葉なんですけども、こちらは大丈夫。全然文脈は違うんですけどもね。2年ぐらい前ですかね、うちの孫のエマが、全然文脈が違うんですけども、ある話をこうビデオ電話で通話してるときに、エマが言うわけです。2歳ぐらいですよ。こちらは大丈夫って、もう心配しなくていい、こちらは大丈夫って自分のこと言うんですね。もうこれがおかしくて、おかしくて、いまだに言うんですけども、こちらは大丈夫。これはいい言葉ですね。こちらは大丈夫。全然文脈は違うんですけども。でもこれ覚えておいたらいいですね。こちらは大丈夫。 もうお父様を、天の神をお父様としてんだから、こちらは大丈夫。私が心配するのはあなたのこと。そういう思いを持ちながら私どもがこう生きていると、どういう生き方になるのかな。で、最終的にその私どもの生き方をイエス様はどう最終的に私ども一人一人をご覧になるのかなというと、有名なマタイ福音書の25章の30から34から40節、ちょっと長いですけれども、ご一緒に見てください。イエス様の、これも終わりの日に起こる事柄をイエス様が例え話で、ある王様が羊の群れとヤギの群れをこう2つに分けると。で、羊の群れはいい群れなわけですね。で、そっちの人々に、そこで王は右側にいる人たちに言うと。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは、私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると、正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり、牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく。私の兄弟姉妹であるこの最も小さなものの小さいものの一人にしたのは、私にしてくれたことなのであると。私は何者かということをいつも目を覚まして自覚して生きる。これが健康的な緊張感の源です。私は何者かということを目を覚まして自覚的に生きる。この健康的な緊張感を今日の箇所でもイエス様は私どもに語りかけておられる。私は何者だろうか。そうだ。私は天の父の息子、娘とされている。だからもう、ですから、実は大富豪なんだと。預金通帳は大したことないけども。だけども、実際は大富豪なんです。無尽蔵の富を持つお方が私のお父さんなんですから、必要だったら必要なものを、必要な時に必要な分だけ与えてくださいます。しょっちゅう私も心配するんですけどね。でも、実は、それが私の、また皆様方の、本当の私なんですよね。また私はイエス様にどこまでも愛され続けている、超絶幸せ者であると。私と同じようにイエス様に愛されている友人たちにも囲まれて生きている、超絶ラッキー人間と。これが正しい健康的な自己認識です。しょっちゅうずれちゃうんですけどもね。僻んでしまったり、孤独に陥ってしまったり、自分を卑下してしまったり、あるいは逆に自分を間違って誇ってしまったりとか。でも、正しい健康的な自己認識、これは私は何者？とにかく天のお父様の息子娘にイエス様のあの贖いによってされてるんだと。それほどまでに私はもう愛されてるんだと。父から、イエス様から。 そして同じように父、御子を信じるコミュニティの中で私は愛されているんだというのが正しい健康的な自己認識。これにいつも目を覚まして立っているかどうか。これがマタイ福音書ですごく厳しいことをイエス様はおっしゃるんですけども、この正しい自己認識に立つならば、だんだんと私どもは、私のことはもういいんです、こちらは大丈夫になってくるわけですね。もう神様から、イエス様から、また主にある兄弟姉妹から、友人から十分に愛をいただいていますから、だから私にとって大事なのは、繰り返しますが、私は大丈夫、こちらは大丈夫、あなたが今幸いかどうか、あの方々、この方々が何で今悩み苦しみ何を必要としているのか、そのことが私にとっての優先事項です。私はもう大丈夫です。なんか足りないものはあるかもしれないけど、大丈夫、必要なものは天の父が与えてくださいますから、という生き方に私どもの歩みがだんだんとこうそっちへとこうシフトしていくんですね。そんな私どもが神様の愛、イエス様の愛を生きる、イエス様の愛に生きる、その時実は私どもはサゲーネという神様的な最終的な網ではない、小さな網、四つで網を何度でも実は打ってるんですね。あの用水路に、この川に、あの海に。で、いろんな魚を、まあ、人々のことですけども、私どものそういう生き方を通して、私どもは網を打って、でいろんな方々をと関わりを持つわけです。で、そういう方々を私どもは、サゲーネではない小さないろんな網を打っては関わりを持っていくわけですが、最終的にそんな私どもが、ちびちびこう集めさせていただいた、そういういろんな、いろんな種類のお魚、いろんなお友達、いろんな人々も、最終的にこのサゲーネという大きな神様の決定的な網に一緒にこう入れられるわけですね。そのために、今この時私どもはサゲーネではない、さっき言ったなんか難しいのがありましたよね。なんとかアンフィロなんとかとか、そういう、ああいう網を投げながら、いろんな方と関わりを持ちながら、必ずしも毎回毎回イエス様を信じましょう、神様を信じましょうと言わなくても、その方を思い、その方をのために祈ったり関わったりする中で、我々は網をいろんなところでこう投げるわけですね。で、それが繰り返して申し訳ないんですが、最終的なサゲーネの中にそれが全部入れられるわけです。で、サゲーネの中に私も、また私と関わりを持ってた方々も、もうすべての人々が集められた時に、私どもは一緒に叫ぶのです。喜び叫ぶのです。ああ、あなたもイエス様、父なる神様を称える側に実は入れられていたんですね。本当によかったと。その幸いな永遠の祝宴に向かって、私どもは今日も明日も目を覚まして、神様の子供、神様の息子娘として人々に関心を持ちつつ、網を打ち続けるわけです。今日も明日も目を覚まして神の子供として網を打ち続ける。で、すべての領域が、私どもが生きているすべての領域が、漁場、漁場ですね。家庭であれ、地域社会であれ、学校であれ、すべての領域が我々にとっての漁場です。 あらゆる時間が私にとっての最終的作業年に向かう漁場です。そのことに目を覚ましているならば、私どもは幸いな神の子、神様の娘です。健やかに生き生きと、私は一体何者ですかという健全な自己認識を持ちながら、神様から愛されてもふんだんに必要なものを与えられている。だからこちらは大丈夫と言いながら、いつでもどこでも私どもが使わされているところは漁場ですので、私は大丈夫、こちらは大丈夫、あなたは何を今必要としているんでしょうか、あなたは何が今困っているんでしょうか、ということで近づいていっては、愛して友達になっていく、あるいは手を差し伸ばしていく。こうやって私どもは健やかに生き生きと私どもに与えられているすべてを喜んで差し出して歩む神様の息子娘として日々を歩ませていただけます。それで最終的な作業年に向かってみんなで今歩んでいるわけですね。祈ります。主なる神様、あなたは私どもの父、また救い主としていただいている幸いを常に目を覚まして覚えるものと同とさせてください。そしていただいている無尽蔵の富を思いつつ、時が良くても悪くても私どもに与えられているあらゆる機会を捉えさせてください。私どもが小さな網をあらゆるところに打って、あなたの魚を集め続けさせてください。今日も明日も明後日も、イエス様の御名によってお願いします。アーメン。無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌370番、主に祈り歌いましょう。